節は秋が終わり、いよいよ冬がやってきたように感じる頃となりました。街はクリスマスの飾り付けがなされ、徐々にクリスマスへ、そして一年の締めくくりへと向かっているわけです。その時の流れはサイクルのように思えます。サイクル、辞書にはあるものの状態が一定の変化を経過した後、再び元の状態に戻ることとあります。イメージしますと、円を描いてぐるっと一周し、また元のところへ戻ってくるような感じです。一年という月日が365日ぐるっと一周円を描き、また元に戻ってくる。大晦日を迎えて除夜の鐘が鳴る頃、一年が終わっても、それは何か終わりというよりは、新しい年へのつなぎのようにも感じるわけです。要するに何を言いたいかといえば、暦の上で終わりという言葉には、あまり重みを感じることができないと私は思うのです。ああ、終わってしまう。どうしよう。というような切迫したものなどがほとんどない。世の中、みんなくるくるくるくる、こう、回っているようで、一年が終わってもまたすぐに新しいサイクルが始まると思っていて、終わりということへの切迫感などなくて、今日の説教題にした終わりに備えるというのも、どうもピンとこないというものになるのかもしれません。しかしです。確かに一年終わりますと言っても、それほど、ああ、終わりかで済んでしまうかもしれませんが、人生の終わりを迎えるとなると、そう入ってはおれません。若くして人生の終わりを突きつけられる人だけが終わりの苦悩をするのかといえば、決してそうではありません。私は教会で牧師として働くようになり、多くの方々の人生の終わりの時をその傍らで一緒に過ごしてまいりました。が、長い人生を過ごしてきた人だって、自分の人生の終わり、地上の命の終わりに向き合うということは、決して簡単なことではありません。そして、私たちが自分の人生や生きることを真剣に考えるきっかけを与えてくれるのは、私たちの親しく知っている人の人生の終わりに触れた時だと思うのです。青年の皆さん、若い時にはお葬式に参列する機会も正直そんなに多くはないでしょう。年を取っていくに従って、人の人生の終わりであるお葬式に参列する機会も増えていきます。年を取って周りの人たちから天寿を全うしたと言われるようなお葬式になることもあるし、一方、どうしてとつぶやかざるを得ないお葬式もある。 赤ちゃんや幼子や子供たちのお葬式をしなければならないとき、働き盛りの人のお葬式をしなければならないとき、無残な事故で突然に命を、人生の終わりを迎えねばならない方のお葬式をしなければならないとき、そういう時のお葬式は本当に厳しいです。シビアであります。そして残されるご家族の方々ももちろんのこと、そこに関わるすべてのものは、神様どうしてですかと、なぜなんですかと、やはりつぶやかざるを得なくなるわけです。しかしです。平均寿命の年齢まで生きれば、そういうものはなくなって平気になるのか。それも違いますね。どんなに長生きして、召されたとしても、やはり愛する家族は、その人そのものがこの地上から消え失せねばならないことを、すんなりと納得して受け入れることなど、到底できないわけです。しっかりと穴が開いてしまうような感じになるのです。今日の聖書の言葉は、終わりの時、それは人の子と呼ばれるイエス様が再びこの地上にやってくる時だと言います。それはあなた方の解放の時だとも言われる。しかし、それに先立って太陽と月と星に印が現れ、地上では海がどよめき荒れ狂う。天体が揺り動かされ、天変地異が起こる。つまり、圧倒的な自然の猛威が吹き荒れるようなことが、終わりを迎える予兆として、前触れとして起こると言われている。そして人は、これに対してなすすべがない。つまり無力だというのです。だから不安に陥り、怯え、恐ろしさのあまり気を失うとまで言われる。私たちは阪神淡路大震災で倒壊した建物や高速道路、そして焼けていく街を3.11、今年のあの春の3月11日、恐ろしい津波の映像がまだ頭の中にしっかり残っています。本当に圧倒的な自然の力、猛威の前に全く無力でなすすべがないかのように思える状況です。その自然の破壊力に恐れおののくばかりではなくて、何よりも私たちはそれで数えきれない人に突然人生の終わりが下されることになった。そのことに打ちのめされるのではないでしょうか。あまりにたくさんの人たちが犠牲になっていく。テレビや雑誌では、その生々しい映像は映さないように手を入れておりますから、その場に居合わせない私たちはテレビや雑誌で見る限りではなおそのたくさんの人が命を落とし人生の終わりを迎えたんだということの実感というのはつかみにくい。聞いたところによりますと、テレビ局で映像を編集している仕事の方が、現地から次々と送られてくる被災のビデオの映像を編集する中で、そのまま流すわけにいかないので、どうしてもこの亡骸が横たわっているいろいろな映像やそのところはカットして、 編集してそしてニュースで流すようにするわけですが、そういう編集の作業をしている方があまりのその残虐なそのむごたらしい映像に関わってこう作業をする中で心がそれこそ折れていくというんでしょうか、バランスを失っていってしまったと聞きます。もちろんそれにもまして実際にその場に立ちすくむ人々にしてみれば、一瞬のうちに多くの人、かけがえのない家族の命の終わりを突きつけられて、まともに立っていることなどさえもできなくなるでありましょう。もうそれは何かもう私たちの想像をはるかに超えているようにも思えてなりません。天変地異に見舞われ、その大災害の中で多くの犠牲者が出るような時に、やはりどうして、なぜですかと叫ばざるを得ず、倒れ伏して地面に倒れ伏してうなだれて泣き伏すより他ないものとなるでしょう。しかし最後の最後にやってくる人の子イエス・キリストは、その倒れ伏す人を立ち上がらせ、うなだれる頭を上げさせる方だというのです。解放をもたらしてくれる方だと。天体が揺れ動かされるとか、海がどよめき荒れ狂うとか、今日の聖書の言葉をストレートに自然災害だけで考えるのではなくて、それらを神に逆らう悪のシンボルと解釈し、特に海なんかそうなんですけれど、その頂点にある戦争ということを想定することもできるでありましょう。今回の 3.11 のあの悲惨な被災地の情景は、第二次大戦、太平洋戦争を経験してこられた方には、あの戦争によって破壊された国土のありさまと重なるものであったと聞きます。人間の暴力の嵐、止めようもない悪と暴力の嵐のような戦争で、数え切れない人が殺され、命を落とし、人生の終わりというものを無理やり与えられてきているのも事実。あるいは徴兵され戦地に赴いて死んでいく。いずれにしても、なぜ死ななければならなかったんだ、その終わりというものに一体何の意味があるんだ、そう問わざるを得なくなる。自然災害と戦争とを一緒にするなという人もあるかもしれない。しかし共通した事柄もある。人々を怯えさせ、恐ろしさのあまりに気を失わせ、倒れ伏し、うなだれるようにさせていく。人生の終わりを無理やり与えられて、それをどう受け止めたらよいのかわからない、そういう当惑の中に置かれる。一体その終わりに何の意味があるのか、何の目的の終わりだったのか、その答えを見出せない私たちであります。そのゆえに神に怒り、神を呪い、神に唾きすることさえするかもしれない。それに対して死という終わりに意味を求めることそのものがもう違っていて、意味なんか求めてもダメだと。死は無になることでしかないんだ。無であることを受け入れるべきだという意見も一方にはある。また他方には、地上には永遠なものは何一つないんだ。形あるものは必ず滅びる。必ず死ぬ運命も免れることはできない。無常というそうですけど、そういうものがあるんだと。そこでは生きるも死ぬも一緒という感覚を持つ、 そういう無常というものを受け入れることこそ、この大惨事の恐怖と不安と恐れと痛みを乗り越えさせるものだという意見も他方にもある。それは自然の永遠回帰が救いとなるということにも通じる。一番最初に申し上げたサイクル。宗教的にも同じことが言われるんですよ。ぐるーっと回ってまた帰っていくんだ。苦しいこと、悲しいこと、悲惨なこともあるけど、また幸せもやってくるから、また戻ってくるわけです。そういう永遠回帰というべきリズムそのものが、この悲惨な痛みと嘆きを慰めていくものだと。震災後そういうことがよく言われたりもしてきている。しかし、イエス・キリストは言うんです。人の子が来るとき、それはあなた方の解放のときだと。解放。それは奴隷が自由にされるときに使う言葉です。もう主人の言いなりにならなくていい。特に悪しき主人として、罪の言いなりにならなくていい。耳塞がれ、目を塞がれ、情報をコントロールされていた悪の支配の縄目から解放される。その時、身を起こし、頭を上げることになる。イチジクの木の例えから、その時の、終わりの時の到来を悟れと呼びかけられる。神の国がやってくるが、すべてのことが起こるまで、この地上は滅びることがないという。すなわち、予兆として、いうものがすべて起こるまでは滅びない。それが意味するところはおそらく、悔い改めのチャンスを与えるものであるからでありましょう。すべての人に、悔い改めのチャンスをもたらす。しかし、やがて最後に、の時がやってきて天地が滅びることになっても私の言葉は滅びないと主は言われる。その滅びないイエス様の言葉とは、我らを許し救い命を与えるとの約束の言葉。この言葉に立つ者は滅ぼされることはないという、神の国に入れられることになるから、そう教えられています。だから、終わりの時のことを考えること、その予兆に悩むことから逃げないで、この御言葉に聞きたい。そうしないと、心が鈍くなっていってしまう。放縦という言葉がありますが、勝手気ままに振る舞うという意味です。つまり、意味や目的なんて考えないで、今を充実して生きる、楽しく生きることだけに向かおうとすることです。そして一歩間違えれば深酒や生活の煩いがついてくる。目先のことでいっぱいいっぱいになる。それは終わりの時に向かって眠りこけてしまうに等しいと言われる。終わりに備えよとイエス様は言う。若者であろうと年寄りであろうと関係ない。終わりの時に人の子、イエス様の前に立つことができるように目を覚まして祈りなさいと最後にあります。イエス・キリストの前に立つことができる。それが救われるということであり、罪の縄目から解放されるということであり、神の国に入れられるということ。正直なところ、そう言われたって全然ピンとこないことかもしれない。しかしです。私たちはこの礼拝において、まさに人の子である、イエス・キリストの前に立つことを得ている。すべては偶然の成り行きで、 意味なんかないんだ。意味を無理やりにこじつける必要なんてなくて、ただ自然の流れのままに生きていけばいいんだというささやきが聞こえてくる。しかし、この主イエスの前に立つとき、神様は言うんです。断じてお前は偶然の成り行きでこの地上に存在したんじゃない。私が作ったんだ。そしてお前が生きる意味もある。お前の生きる目的もきちんとあるんだ。この地上の世界の終わりも、あなたの人生の地上の歩みの終わりも、それがぐるぐる回り続けるサイクルの一点に過ぎないというものでは断じてなく、究極の解放の時なんだ。若者は若者なりにいろんなものに縛られていることを自覚しているだろう。くだらないことに、なんで自分はこんなことに気になって縛られてるんだろうって、いい加減自分で自分に嫌気がさしてうんざりすることだってきっとある。そんな縛りに、を自覚すればするほどに、終わりの時というのは解放の時だと言われるこの言葉は、私たちの目標の時ともなるはずです。私たちはここに終わりの時、救いの時を先取りして与えられている。イエス様の前に立つという、この礼拝の場は、実は終わりの時を実は先取りしていることなんだ。そしてそこには、私たちが生きる意味と目的が、教えられ、そして、最終的に解放される時が、約束される言葉が与えられてくるのです。ここに、終わりの時を悟り、悔い改め、そして身を起こし、頭を上げていきたい。今日のこの言葉を、若者は若者なりに、年を重ねた者は年を重ねた者として、しっかりと受け止めようではありませんか。